は今招いて言われます。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びながら主に仕えよ。喜び歌いつつその前に進み出よ。主こそ神であると知れ。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番を賛美いたします。皆様ご起立ください。ご起立のままで賛美歌55番、人となりたる神の言葉、賛美歌55番を賛美いたします。着席ください。 司会者がお祈りをいたします。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者のためには、万事が共に働いて益となるということを私たちは知っていますと。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より感謝いたします。年の初めの最初の聖日、私たち一人一人の名を呼び招いてくださって、御前に礼拝を捧げることの恵みをありがとうございます。年の初めに大きな災害がありました。なぜこのようなことを主が許されていることなのかは、私たちには知る由もございません。しかしそれらすべてのことが益となることを知っております。どうぞこのことによって神様、あなたの栄光が表されますように。しかしながら現実を見るときに、家族や親族を亡くされた方々、避難所生活のために苦しまれている方々、また救助のために頑張っておられる方々、さまざまな苦しみの中におられる方々が大勢おられることを覚えます。その方々の上に主の慰めと励まし、そして必要な支援が届き、速やかな復旧が行われますように、主をどうぞ導いてください。そのところにあって、あなたが一人一人の方々の上に寄り添ってくださいますように、よろしくお願いいたします。今心からの礼拝をお捧げしようとしております。語られる西野智子先生を大胆に語る御器として導いてください。聞く私たち一人一人の心もあなたの前に安息を持って御言葉に傾け、聞くだけではなく使わされているところであなたの愛を、主の香りを放つものとして導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。どうしても来ることができない方々が本当に多く来られます。主よ、そのところにおいて必要な助けを、すべての必要をあなたが満たしてくださいますように、よろしくお願いいたします。また今このところに来ようとしている方の足を早め、無事にこのところに着かせてくださって、喜びの礼拝を下げることができますように導いてください。この小さき祈り、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続きまして、主の祈りです。主の祈りは賛美歌 93-5-A、 賛美歌 93-5、 主の祈り A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を購読いたします。今朝の聖書の箇所は詩編75編1節から11節、旧約聖書の893ページ、詩編75編を購読いたします。まず司会者が 1節と2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は司会者と皆様で交互にお読みいたします。旧約聖書893ページ詩編75編です。購読します。詩編75編、指揮者によって滅ぼさないでくださいに合わせて賛歌、アサフの詩、歌。神よ、私たちは感謝します。あなたに感謝を捧げます。その名は近くにあり、人々はくしき技を語ります。
私は時を選び、公平に裁く。
地とそこに住む者すべてが揺らいでも、私は地の柱を固くする。
高ぶる者には高ぶるなと、悪しき者には角を上げるなと言おう。
角を高く上げるな、首を上げて傲慢に語るな。
人を高く上げる者は東からも西からも荒れ野からも来ません。
神こそが裁く方、ある者を低くし、ある者を高く上げられます。
杯は主の手にあり、泡立つ酒には混ぜ物が満ちています。主がこれを注がれると、地上の悪しき者は皆折まで飲み干し、飲み尽くします。
しかし私は常しえに語り継ぎ、ヤコブの神を褒め歌います。
私は悪しき者の角をことごとく折る、正しき者の角は高く上げられる。アーメン。
それではご一緒にお祈りを捧げてまいりましょう。まず代表で田中勝利さんにお祈りをいただき、その後皆様でご一緒にお祈りいたします。よろしくお願いいたします。
キリストは私たちの平和であり、二つものを一つにし、ご自分の肉によって敵意という隔ての壁を取り壊し、数々の規則からなる戒めの律法を無効とされました。こうしてキリストはご自分において二つのものを一人の新しい人に作り変えて、平和をもたらしてくださいました。十字架を通して二つのものを一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼしてくださったのです。キリストは来られ、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせてくださいました。このキリストによって私たちの両方のものが一つの霊にあって御父に近づくことができるのです。愛する天のお父様、感謝いたします。2023年を終え、私たちがこうして主のもとに集い、この礼拝に集える恵みを感謝いたします。司会者のお祈りにもありましたけれども、北石川、石川県の北部の多くの地域で震災のために多くの方々が犠牲になっております。またその犠牲になっておられる方々のために、東北教区、また京都教区、九州教区の先生方がそのお手伝いに向かっていると聞いておりますけれども、どうかそこの働きのためにも主が栄光を表してくださり、私たちも共に祈ってその戦いに挑むことができますように、先生方お一人一人、またその働きのためにご一緒しておられる信徒の方々お一人お一人をどうか主が強めてくださるようにお願いいたします。年の初めにいろいろなこういうこのような問題が多く起こっております。また世界のいろいろな地域では戦争が続いておりますけれども、今先ほど御言葉にありましたように、主が一つにしてくださり、 この世界が一日も早く平和な世界となりますように、この一年間も私たちが祈ってまいりたいと思います。どうか私たちの心を強め、思いを一つにして、これからも主がお導きくださるようにお願いいたします。今日今年、元旦礼拝から始まり、礼拝、聖日礼拝としては初めての礼拝でございます。どうか集った私たち一人一人が主の言葉を聞き、西野智子先生の御言葉を 語られるその内容をしっかりと受け止め、この1年間も過ごしてまいることができますようにお導きください。この1年間も私たちが常に主をあがめ祈って進むことができますようにお導きくださるようにお願いいたします。今日の聖日の礼拝の、プログラム一つ一つが主をお導きくださるようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストの名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは皆様祈ってまいりましょう。1分間祈ってまいります。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はエフェソの信徒への手紙4章1節から16節、新約聖書348ページ、エフェソの信徒への手紙4章1節から16節です。
聖書をお読みいたします。エフェソの信徒への手紙4章1節から。ですから主の囚人である私はあなた方に勧めます。招かれたあなた方はその招きにふさわしく歩み、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つよう熱心に努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれたのと同じです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの父なる神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられます。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。そこでこう言われています。高いところに登るとき捕らえられたものを引いていき、人々に贈り物を分け与えられた。登ったというのですから低いところ地上に降りておられたのではないでしょうか。この降りてこられた方ご自身がすべてのものを満たすためにあらゆる天よりもさらに高く登られたのです。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師としてお与えになりました。こうして聖なる者たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を作り上げ、ついには私たちすべてが信仰と神の子の知識において一つとなり、 完全なものとなってキリストの満ちあふれる成熟した年齢に達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなくなり、人の悪巧みや騙し惑わす策略によるどのような教えの風にももてあそばれたり振り回されたりすることなく、愛をもって真理を語り、頭であるキリストへとあらゆる点で成長していくのです。キリストによって体全体は支えとなるすべての節々でつなぎ合わされ、一つに結び合わされて、それぞれの部分は分に応じて働いて、体を成長させ愛のうちに作り上げられていくのです。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌 93:4-1 A、 賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。皆様ご起立ください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。西名智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続けて宣教キリストの体として歩むと題してメッセージを取り次いでいただきます。
お祈りをいたします。永遠の愛をもって私たちを愛していてくださる神様、新しい年を迎え、この年の最初の聖日を迎えました。私たちを見舞いに礼拝のために導いてくださっていることを感謝をいたします。私たちは期待と希望を持って新しい年を迎えましたけれども、その最初の日に大きな地震が起こり、多くの方々が犠牲となり、また被災しておられる、そのような年の初めに私たちは痛みと悲しみと不安を持って始める一年であることを思います。あなたがどうぞ被災された方々を覚えてくださり、その悲しみと不安の中にあなたの慰めと平安を与えてください。あなたがそこにある人々を憐れんでくださり、必要な助けを与えてくださるようにお願いをいたします。あなたの教会が、主にある兄弟姉妹が、その被災された方々を支援し救援しようと送られています。また後方にあって、その地と救援のために祈り捧げ支えようとしている私たちをもあなたが覚えてくださり、主よ、どうぞあなたの御手がそこに述べられ、必要な助けが届けられ、またその心にあなたの平安を持って慰めを与えてくださるようにもお願いをいたします。
またさらに多くの地域で災害も続き、世界は未だに争いと戦争が続いています。そのような中で迎えた新しい一年ではありますが、私たちがあなたと共にこの一年を歩むことができるように、そして起こってくる多くの出来事の中にあなたの御業がなされ進められていくようにと祈り、使えるものとしてくださることをお願いをいたします。大きな出来事の前には、また遠くにある私たちには何もできないと思うことですけれども、私たちの祈りがあなたの御手を動かし、私たちの祈りがそのところで働く人々を支えていくことを、あなたがそのために私たちを用いてくださっていることを信じ、なお私たちに信仰と力を与えてくださって、私たちの日々の歩みの中であなたの御業に仕えるものとしてくださることをお願いをいたします。今も悩みや苦しみの中にある人を覚えてください。困難の中でこの年を始めなければならない方もおられたかもしれませんけれども、主よ、あなたは一人一人を愛し、その一人一人を覚えてくださっていることを信じて感謝をいたします。どうかあなたの御手が述べられるように、また主によって新しくされ恵みの中に生かされている私たちが、あなたの手となり足となって必要な方々にあなたの恵みを届けることができるように、私たちを顧み力を与え用いてくださるようにもお願いをいたします。今日も私たちの捧げる礼拝をあなたが受け入れ祝福してください。私たちの日ごとの歩みをただあなたに信頼し、あなたの助けをいただいて歩むことができるように、この年も私たちの心を整え、また目をあなたに向けさせてくださり、あなたの恵みの中に進むことができるように顧みてくださることをお願いをいたします。私たちが弱り果てるとき、共にいてくださるイエス様のその平安と聖霊の力を仰ぐことができるように、またいつも祈り求め、あなたの力を与えていただくことができるように、この年も主と共にあるその日々を導いてくださり、私たちのすべてのところにおいてあなたの恵みを受け、あなたの恵みが満ちあふれる日々としてくださるようにもお願いをいたします。今日も御言葉の恵みを待ち望みます。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。主の2024年を迎えました、元旦礼拝からおいでになった方はすでに神様を礼拝するその恵みの中に一年を始めておられることと思います。また今日はこの2024年の最初の聖日の礼拝を今迎えようとしています。過去特にこの4年ほどを振り返るときに、本当にいろいろな、それまでには考えもしなかったような出来事を経験し、その中からもう一度神様の恵みを求める、そういう日々を過ごしてきていたと思います。新しい年ですが、昨年の後半ぐらいからこの感染症に対する取り組みや向き合い方も変わってきて、そして集まって交わりを持つことができなかったその状況の中から、少しずつ集まり分かち合い祈り合うことができるようになってきています。今年はさらにそういう時が持つことができるようになり、私たちの主にある交わりが深められていくようにと願わされています。今年教会の 標語としてイエス様と一緒に生活するということを目標にしたいと導かれました。そしてキリストの体として歩むということを導かれています。キリストの体というのは私たち教会のことを表しています。イエス様を信じイエス様の命によって新しく生かされる私たち、それまでの神様と無関係に生きていたその罪を許され、私たちのうちに起こってくる自己中心な欲望に従うような生き方を変えていただき、新しい命に生きる人生を与えられている。そしてそれはその一人一人にだけではなく、そのような人たちをイエス・キリストによって結び合わされた一つの体のように立て上げてくださる、それが教会であり、私たちはその教会の一員として一部分としての歩みを導かれているんですね。今日お読みしたこのエフェソの信徒への手紙ですが、ここに霊による一致を保つように熱心に求めなさいとあります。私たちはイエス様によって与えられたその同じ命に生かされ、キリストの体という表現にあるように一つの体として生きる、そういう生き方を導かれています。そしてその私たちを一つの体とするのはキリストの霊、聖霊なんですね。ですからここで霊による一致を保つように努めなさい、聖霊によって一致して進んでいきなさい、歩んでいきなさいということを進めているんですね。体は一つ、霊は一つ、また一つの希望に預かるもの、主は一人、信仰は一つと、一つであるということがここに繰り返されています。けれども私たち一人一人は違っているんですね。その違っている私たちがイエス様によって一つとされ、与えられた聖霊によって一つの教会、キリストの体として歩むようにと教えられ、またその人生を導かれているんですね。一つに一致するようにと進めていますが、私たち一人一人に違う賜物が与えられているとここには書いてあります。それはキリストの賜物の計りに従ってとありますから、イエス様がその一人一人を思い、また教会全体を思って賜物を与え、それぞれが体の部分として働き、全体を作り上げていくということを導いておられるんですね。私たちは自分とは違う考えや生き方をしている、そういう人たちと一緒にするときに受け入れがたかったり理解できなかったりということがあります。またそういう人たちと何かを一緒にする、まあお仕事であるかもしれませんが、そういうことが難しいと思うこともあります。またよくわからない人をどういうふうに理解し受け入れていったらいいのだろうかと思うこともあるかもしれません。そのような私たちですが、イエス様によって一つとされ、キリストの霊に、聖霊に導かれて進んでいくというんですね。違いを受け入れるというときに、私も異なる文化や生活習慣の人たちの中で働く機会がありましたので、そういう経験を与えられたんですが、そのときに教えられたことは、自分の持っている価値観や経験で最初にすぐに良い悪い、正しい正しくないという判断をしてはいけないと教えられました。 私の考えや経験から見て、ああこういうのは良くないなとすぐに感じることはあるかもしれません。けれどもその環境で、その状況の中で、あるいはそこに築き上げられた文化や習慣の中で生きてきた人たちには、そうしている理由があるということなんですね。ですから判断をすぐにするのではなく、まずそのことを知る、理解していくということが大切だと教えられました。そして理解し知っていくためには、いろいろな場を通してその人のことを知る必要があります。まあ、人たちであったかもしれません。また一方的に私が知るというだけではなくて、私自身の考えや生き方、そういうものを知ってもらうという、お互いの理解が深められていく必要があります。私たちはそういう努力をするときに、気持ちの上でこんなことはやりたくないなとか、これは不快だなと思うことが起こってくるわけです。そのようなことを超えて互いを理解し、理解を深め、本当に良いこと、あるいはより良いことを求めていくためには、聖霊の助けがなければできないことなんですね。ですからここで、霊による一致を保つように熱心に努めなさいと教えているのは、聖霊に助けていただいて一致できるように、一つの体となれるように努めていきなさい、一生懸命そのことを求めなさいと教えているんですね。一致することを私たちが頑張って行うのではなく、聖霊によって一致できるように、聖霊の助けを熱心に求めていくということができると思います。そして体の中にはいろいろな部分があります。全部が同じではありません。その違う部分がそれぞれ体にとって必要なんですね。ですからキリストの体とされている、そう呼ばれている教会も、いろいろな違う人たちが違う経験をし、違う賜物を与えられて、そこでその違う人たちがキリストによって結び合わされ、聖霊に導かれて、キリストの体である教会を立て上げていくということが必要なことです。私たちは何かをするときに、よく自分と他の人を比べて、私はあの人のようにできないからダメだなと落ち込むことがあるかもしれません。あるいは自分はよく頑張っている、他の人よりたくさんのことをやっていると自負して傲慢になってしまうことがあるかもしれません。そうではなくて、本当に聖霊の働き、聖霊の助けによって、それぞれに与えられている賜物を知り、またその委ねられている務め、体でいうとそれぞれの部分が果たすべきその役割を果たして、体全体が整えられ成長していくようにということなんですね。一致する、一つになるということを言うときに、私たちはすぐにみんな同じようになって協力していく、団結していくということを思い浮かべるかもしれません。かつてはそのように教えられてきた、そういうこともあるかもしれないと思うんですね。けれども聖書がここで一つの体に例えて、また私たち一人一人がそのそれぞれの違った部分であるということを表していくときに、それは違うものが結び合わされて一つのものを作っていくということなんですね。このことを考えるときに、私はよくジグゾーパズルのことを思い浮かべます。ジグゾーパズルというのは、一つ一つそのピースが違った形をしています。同じ形のものがあるかもしれませんが、そこに描かれている図案は違っているんですね。その全く違うものがぴったりと、その置かれる場所に、置かれるべき場所に置かれ、つなぎ合わされていくときに、一つの絵が完成していくんですね。 教会が立て上げられ、キリストの体として形成されていく。それは本当に違う一人一人がそれぞれの置かれる場所に置かれ、つなぎ合わされて作られていくものだということができます。私たちが一人一人違うということ、その違いこそが神様が作られたものであり、与えられた賜物の恵みであり、それによってイエス様の体である教会として立て上げられ成長していくというんですね。それはただ作り上げられるというだけではなくて、そこに成長し成熟していくという表現が使われています。やがて私たちは完全なものとなって、キリストの満ち溢れる成熟した年齢に達する、その御丈に達すると聖書は教えています。私たちはイエス様が満ち溢れ、そのすべてが完全なものとして現れるような教会、キリストの体となるように結び合わされ、互いに補い合い、助け合い、愛し合って成長していくのだと言うんですね。このような教会は、ここに何度も違う表現で繰り返されていると思うんですが、一人一人が違う、その違いが神様から与えられたものであり、違うからこそ必要なそれぞれの働きをなすことができ、イエス様によって結び合わされ、聖霊の力によってそれぞれの働きを成し遂げて、教会が立て上げられ、成長し成熟し、そこに神様の御業のために用いていただける、そのような器が整えられていくんですね。そしてそれは愛のうちに作り上げられていくと、今お読みした最後のところにあります。神様は私たち一人一人を愛して、私たちがどのようであっても神のものとして生きるようにと、イエス・キリストを御子をこの世に使わし、その命の犠牲によって私たちを神と離れていたその罪の中から贖い出し、神のものとして回復してくださいました。その神様の愛の中に、愛の交わりの中に私たちは回復して入れていただき、キリストによって結び合わされ、聖霊の力によってそれぞれの働きを成し遂げて、教会を立て上げていく、作り上げられていく、そのような命の歩みを私たちは歩ませていただいています。新しい年、いろいろなことがあるかもしれません。もうすでに本当に予想しなかったことが起こっているようなこの時代、この環境ですけれども、私たち一人一人が与えられている命の恵みを確信し、キリストによって結び合わされ、聖霊によって一致して、キリストの体としての教会の歩みを歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたします。キリストによって体全体は支えとなるすべての節々でつなぎ合わされ、一つに結び合わされて、それぞれの部分は分に応じて働いて、体を成長させ、愛のうちに作り上げられていくのです。愛と恵みに満ちた神様、新しい年を迎え、災害や悲しみの中に始まった一年ではありますが、変わらないあなたの愛と命の恵みが私たちに与えられ、日々あなたの力によってその歩みを守り導いてくださっていることを感謝をいたします。私たちにはできない難しい多くのことがありますけれども、私たちに与えられている聖霊の力によって委ねられた務めを果たし、結びつけられたキリストの体としての教会の歩みを 続けることができ、そこに成長していくことができるように、この年も私たちを顧み導いてください。いつも共にいてくださるあなたを見上げ、あなたに従う歩みをすることができるように顧みてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉の恵みを覚え、しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日は1月にお誕生日を迎えられる方の祝福をお祈りしたいと思います。愛する者よ、あなたの魂が幸いであるように、あなたがすべての面で幸いであり、また健康であるようにと私は祈っています。恵み深い神様、この1月にお誕生日を迎えられるお一人お一人を覚えて、あなたの祝福をお祈りいたします。今に至るまであなたがその日々を守り、恵みの中に導いてくださいました。新しく始まるこの1年も、どうぞお一人お一人があなたの恵みの中に幸いな日々を歩むことができるように、顧み御手のうちに守り祝福してくださることをお願いをいたします。そして喜びの日が重ねられ、どんなことの中にも揺るぐことのないイエス様の平安を持って、お一人お一人をお守りください。あなたの恵みの中にお一人お一人が歩まれることを心から願い、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。おめでとうございます。どうぞお座りください。
この後賛美歌を賛美し、献金へと続きます。献金は神様への献身と感謝を捧げるものです。ご用意になる方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌411番、疑い迷いの賛美歌411番を賛美いたします。皆様ご起立ください。 天野香織先生に礼拝の感謝と献金のお祈りをして捧げていただきます。
恵みとあれみたかな天のお父様、あなたの尊い皆あがめ、心から感謝をいたします。この朝のこの礼拝をあなたが祝してくださり、御言葉をもって私たちの魂にお語りくださり、あなたの御思いをお知らせくださったことを覚えてありがとうございます。私たちはそれぞれ与えられている賜物も、また私たちがなすべきことも違いますけれども、それぞれが組み合わされて一つのキリストの体を作り上げていくことをもう一度教えていただきありがとうございます。どうぞそれぞれ与えられているものをあなたの恵みによって互いに使えるために用いていくことができるように、私たちの歩みを祝してくださり導いてくださいますようにお願いいたします。与えてくださっているあなたに感謝し、またそれを喜んで用いることができるように私たちに信仰を与えてくださり助けてくださいますようにお願いいたします。悲しみや苦しみの多いこの世界でありますけれども、共にいてくださる主を覚えて、またあなたに目を上げて歩み続けることができますように、この1週間も導いてください。特に被災地の方々を覚えてくださり、どうぞその方々の家にあなたの必要な助けと慰めとをお与えくださいますようにお願いいたします。御言葉に感謝し、今からこの礼拝に感謝し、今から捧げますけれども、どうぞその捧げるものをあなたが豊かに祝してくださりお持ちください。感謝し、イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。ご着席ください。献金を捧げいたします。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、西名智子牧師に祝祷を捧げていただきます。皆様ご起立ください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人お一人とともに、いつも豊かにありますように。アーメン。